愛する天のお父様、ありがとうございます。また週の半ばに、こうやって学びを続けていくことができることを感謝いたします、ね、主よ、どうぞ私たちの目を開いてくださって、今あなたの聖霊によって、私たちがしっかりと、このご用意されているご計画を知ることができるようにしてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はい、今日は黙示録の9章の前半をやっていきたいと思います。9章の前半を見ていきます。1節から11節までですね。まずね、全部一気に読んでからね、入っていきたいと思います。よろしいですか。9章の1節から11節です。第五の御使いがラッパを吹いた。すると私は一つの星が天から地に落ちるのを見た。その星には底知れぬところに通じる穴の鍵が与えられた。それが底知れぬところに通じる穴を開くと、穴から大きなかまどの煙のような煙が立ち上り、太陽と空はこの穴の煙のために暗くなった。その煙の中からイナゴが地上に出てきた。それらは地のサソリが持っているような力が与えられた。そして彼らは地の草やどんな青草、どんな木にも害を加えてはならないが、額に神の印を持たない人たちには加えてよいと言い渡された。その人たちを殺すことは許されなかったが、5ヶ月の間苦しめることは許された。彼らの苦痛はサソリが人を刺した時の苦痛のようであった。その期間、人々は死を探し求めるが、決して見出すことはない。死ぬことを切に願うが、死は彼らから逃げていく。イナゴたちの姿は出陣の用意が整った馬に似ていた。頭には金の冠のようなものをかぶり、顔は人間の顔のようであった。また女の髪のような毛があり、歯は獅子の歯のようであった。また鉄の胸当てのような胸当てをつけ、その羽の音は、馬に引かれた多くの戦車が戦いに急ぐ時の音のようであった。彼らはサソリのような尾と針を持っていて、その尾には5ヶ月間人々に害を加える力があった。イナゴたちは底知れぬところの使いを王としている。その名はヘブル語でアバドン、ギリシャ語でアポリオンという、ということですね。すごい強烈な幻です。ですね。これから見ていきますけれども、第7の封印が解かれた後、7人の御使いが来て、それぞれがラッパを吹き鳴らす災いが8章から始まっていまして、神が、この裁きを行われるわけですね。地上の3分の1が、この、もう本当に、ダメになってしまって、で海の3分の1ですね、で陸の水源の3分の1で、あと太陽、月、星の3分の1と、主がご自分で作られた被造物を、ご自分が損なわれることによって、彼らが創造の神を崇めるように、仕向けておられるわけなんですね。やはり、この私たちが当たり前に持っているものがなくなることによって、当たり前じゃないんだっていうことを私たちはね、気づくわけじゃないですか。健康についてですね、例えばこういつもはね当たり前だと思っていたことができなくなることによって、これは当たり前ではないんだと。例えば今コロナだったら礼拝に来ることができるっていうことは当たり前じゃないんだっていうのね、こう分かるわけですよね。だから神はこうやって3分の1を取り除かれることによって、この当たり前ではないんだっていうことを知らせようとしてるんですが、それに応答するかどうかってことなんですよね。で多くの人は応答しないんですね。だから患難の時代なんですけれども、でそれが終わった後に災いだ災いだ災いだと中空、この空、中空って書いてましたっけ、中天ですね、ごめんなさい、中天を飛ぶワシがいたわけなんですね。で災いっていうことで、これもっと、この、災いの度合いがこの上がっていくんですよね。強烈になって、いくわけで、それが9章の、この残りの3つの災いのうちの2つがね、書かれていて、この 自然界に対する災いというのとは違って、霊の世界から来るこう悪しき霊どもですね、悪霊ですね、神はこれまで閉じていた、封印していたというか、この閉じ込めていた者たちをですね、解かれることによって、それで人々が苦しみを受けてまあ、いくということなんですね。で、この悪霊というとですね、もう私たちあまりこう気にしないかもしれませんけれども、けれども聖書の中には数多く出てきて、でその悪霊に苦しめられる人たちの中には、やはりこう神を拒んで、究極的に拒んでいく人が多いんですね。裁きとして悪霊によって苦しめられる。例えばサウルが主の命令に従わなかったためにですね、神からの悪い霊によって、まあ、狂いわめいたということが、まあ、書かれていますし、あとイスラエルの王のアハブですね、この神から、まあ、裁かれて殺されるこのアラムとの戦い、まあ、行くべきではなかったんですけれども、どんどん行って勝利しますよっていうふうに言った預言者たちが大勢いたんですね。ところがミカヤっていう人だけは本当のことを言ってですね、この天において何が行われたかって言ったら、アハブをどうやって裁く、殺せばいいかって神様が言った時にですね、私が、偽りを言う霊となるとですね、だからこれ行かせてね、アハブをね、アハブのプライドをくすぐるようなことを言ってですね、予言によって、でそれで彼が死ぬように仕向けますと、まあ、いうところで出てきてですね、この死ぬわけですよ。でこのようにして、この悪霊の働きっていうのは出てきます。で新約聖書はもうまさにそこから始まるでしょう。イエス様が、この現れてですね、福音を語っておられる、で天の御国が近づいた、悔い改めなさいって言われている、例えばカペナウムでですね、もう悪霊がうわーっとわめくわけですよね。もう本当に、この、福音の福音書はですね、この悪霊との対決が非常に多くて、使徒の働きでも多いわけなんです。でこれもしかしたらですね、その時に特別に、まあ、今もね悪霊の働きってあるんですけど、当然その時は、黙示録の12章を見るとメシアが世に現れる時、女がね子を産んだ時にこの3分の1です、竜悪魔ですね、天から星を引き落としたことが書いてあるんですよ。だからある意味でもしかしたらそういうことがあって、 特にね地域時代にこの悪霊の働きっていうのが、まあ、こう増えていったのかもしれませんね。でだからといって今もねある、もうそれは後で話しますけれども、今も顕著だっていう話をねお話ししていきますが、でそこでイエス様は興味深いお話をされました。外れちゃった、この汚れた霊がですね、まあ、自分が追い出されて、その家から追い出されたんですけども、まあ、戻ってきたらですね、きれいに掃除されていて、まあ、整っていたと、空き家だったんですね。でそれでもっと自分よりも悪い霊を、7つの他の霊を連れてきて入り込んで住み着いたっていうんですね。でこれイエス様何言われようとしてるかって言ったら、こうやって悪霊を追い出してね、イエス様がねご自身がメシアであることを示されていったわけですけど、ユダヤ人が拒んでいったことによって、その、もっと悪いことが起こると、前よりも悪くなってしまうとですね、この離散の民となったじゃないですか、でその裁きとしてこういうことが書いてあるということで、悪霊がいてですね、そして拒んでいくと、その苦しみを受けていくっていう、まあ、これを見ていくことがこうできるし、福音は逆に言うと、そういう悪霊の、まあ、この苦しめられているところから解放されてですね、本当にイエス様のもとにいることができるって、例えばマグダラのマリアってね、7つの霊に、この疲れていたわけですけどね、彼女の愛し方尋常じゃないでしょ。十字架の最後と、あと復活の最初を見てる人ですからね、それだけイエス様のそばにいて、もうイエス様なければやっていけないっていうような人だったわけですよ。だからマリアって声かけたら、ラボニーって言ってですね、もうしがみついて離れなくなっちゃったってね、そういうぐらい、その解放するという働きを福音がするわけですね。で世の終わりの時にこの悪霊の働きがあり、そして福音を拒む者たちに対して、彼らがそのある意味でこう悪霊に従っているような人たちが悪霊から苦しみを受けるって、分かりますかね。結局その こういう関係ですよ。このすごく、この親の言うことを聞かない女の子がね、こう本当にいかにも悪いやつ男と付き合ってですね、自分が好きだった人からこう結局いじめられる、捨てられてさ、やりたいようにされて、だから暴力振るわれるとかですね、まあ、そういうことされて結局捨てられていくっていうのよあるじゃないですか。その悪霊との関係でもあって、結局自分が悪霊、この悪霊の教えみたいなのをこうやってったらですね、結局悪霊から懲らしめを受けるっていうか苦しみを受けるわけなんですね。で、第一テモテの4章の1節に、しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになりますと。で、何かっていうとですね、結婚をするなとかね、こういうものは食べてはいけないっていう、そういうやつなんですよ。それが悪霊の教えなんだって、惑わす霊と悪霊の教えなんだと。まあ、だからなんかこう悪霊付きだけがね、なんていうかこう顕著な悪霊払いしなきゃいけないっていうだけが悪霊ではなくて、まあ、いろんな形で現れていることがよくわかりますね。ということで、一節もう一度見ていきますよ。第五の御使いがラッパを吹いた。すると私は一つの星が天から地に落ちるのを見た。その星には常知れぬところに通じる穴の鍵が与えられたと。いうことでね、星が天から落ちるとありますけれども、まあ、前回の8章では星が落ちたっていうのを書いてありましたですね。けれどもそっちはね、物理的なこう隕石かなんか分かんないんですけども、そういうものが落ちたわけですけど、ここはね、後でね、これ読んでいくと分かるんですけども、11節に底知れぬところの使いであるって明確に天使であることが書いてあります。だから星っていうのは、呼ぶ記もそうですけど、呼ぶ記かなとか、詩編かな、この星というふうに書かれているところが、実はこう天使のことを表していることがよくあるんですね。で、ここは、この悪霊どもの王として現れていて、サタンでありますね、サタン。ね、で、聖書、まあ、あるいはね、こう意見が違うんですけど、少なくともサタン的っていうか悪魔的な存在であることは確かで、私はサタンだと思うんですけども、で、このね、星が天から地上に落ちたっていうんですね。で、この落ちるという言葉が興味深い。サタンの働きとか、まあ、悪霊もそうですけども、こう引き上げられたっていうのはね、どこにもないんですよ。これ本当興味深い。イザヤ書見ますと、このルシファー、明けの明星について書いてますけども、意図高き方のようになろうと思ったら、こう下ろされた、引き落とされたっていうことが予言されていますね。で、落とされることは書かれてても、こう神によって引き上げられるっていうことは一切書かれてないんですよ。だから本当面白くて興味深くてですね、こう辿っていくとですね、まずエデンの園で、このケルビムって呼ばれていた、ケルブって呼ばれていたのがこうエゼキエル書に書いてあってですね、それでこのエデンの、そこから落ちたのかな、神のそばにいたんだけど落ちて、でエデンの園にいてですね、であとは空中にいたって書いてますね。空中にいる権威を持つ者って新約聖書に書いてあるでしょ。で、その落ちてって、そして黙示録読むと、このさっき言った12章ですね、こう天の戦いにおいて負けたから落ちたって書いてあるんですよ、ね、で最後どこ行くかって言ったら、底知れぬところ、そして千年経った後ゲヘナです。ゲヘナっていうのは火と硫黄の池ですね。で、落ちるっていうことが書いてあるんですよ。で、これが結局、他にね書いてあるのはね、高ぶっているもの、自分を高く上げるものは低くされっていう言葉があるわけですね、ということでやっぱり高ぶっているものなので、サタンは落ちるしかないっていうかね、けれどもイエス様は自分を低くするものは高められると教えられましたですね。これが世の霊と御霊の違いですよね。私たち自分を低くするときに恵みが働いてくる、神の恵みが働いて高くされていくんですけども、この高ぶるものは、まあ、サタンの、まあ、サタンの餌食になっちゃうんですよね。低められていくわけなんです。で、まあ、これで落ちていく中でね、イエス様が福音書の中でこう言ってますね。ルカによる10章の8節9節で、70人の弟子が、このイエス様の権威を使って悪霊を出していったんです、追い出したんですね。で、そして戻ってきて、 こう言われました。ルカの10章の18節19節、サタンが稲妻のように天から落ちるのを私は見ました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けました。ですからあなた方に害を加えるものは何一つありませんということで、弟子たちにですね、蛇やサソリを踏みつける敵に打ち勝つ権威を与えたと、こういうふうに出てくるわけですよ。これも大事ですね。もう一つの側面ですね。このキリストの弟子たちがですよ、キリストの権威が任されていて、究極的にこの神の国ができるときは蛇とかサソリ、まあ、このサソリの方は形容ですよね。蛇はもう悪魔ですけれどもね、まあ、サソリもそれを表しているのかな。それを踏みつけるというその権威が与えられているということなんですね。ここ本当に必要ですね。なぜかと言ったらクリスチャンは勝利をしているんです。キリストにあって勝利者なんですよ。で、速やかにこの私たちをこの蛇をこの踏みつけるねことをしてくださるということがね、このローマの16章にも書いてありまして、だから平和の神がね、私たちがサタンをね踏みつけるようにしてくださるんだと、ここまで書いてありますですね。で、私たちは本当にその信仰の立場をしっかりと守って、そして戦っていく必要があるわけですね。ですか。で、底知れぬ底にまで、底知れぬところにまでこの入っていったわけですよ。まずこの鍵がね与えられてね、底知れぬところですが、で、これがいいですか、いわゆる地獄と呼ばれている言葉がありますね。地に獄屋と書くわけですね。地の中にある獄屋ですね。で、これもっと詳しく調べていくと、まあ、いろいろあることが分かるんですよ。まあ、だから地獄って呼んでいいのかなって思うぐらいの表現もありますね。で、多いのは黄泉であります、ね、黄泉で、旧約聖書で黄泉とシェオルと言いますね。シェオルで黄泉ですけれども、以前はね、新約聖書ハデスって訳されてたんです。で、事実ハデスって書いてあるんです。だけども旧約聖書の黄泉と一緒にしようと、この、新改訳の2017ですね、これ同じ意味なんだからということで、黄泉と訳されてますですね。で、ここは基本的に死者が下るところと考えていて、死者が下っていくところと考えていいですね。で、まあ予部記にはね、こう書いてます。26章の5節6節で、死者の霊たち、水に住む者たちはその底でもだえ苦しむ。黄泉も神の前では裸であり、滅びの淵も覆われることはないということで、黄泉という言葉をね、これ死んだ者たちが行くところなんですが、あるところでは地の下と地の中にあると、生きながら黄泉に下るって言ってね、モーセが宣言した後にコラとその仲間がね、地が割れてね、中に入ってったじゃないですか。黄泉に下るって書いてあるんです。だから地の中にあるわけで、でイエス様が天からの印はないとパリサイ人に言われて、人の子も三日三晩地の中にいるからですと、地って書いたんですよね。で、それは黄泉に下られて、そして福音を宣言されて、それでこの蘇られたと、まあ、こういうことになっていくわけなんですね。で、ここにはね、2つの少なくてもこの場所があることが分かって、一つはラザロの話ですね。乞食のラザロがアブラハムの懐であり、神アブラハムの約束を待っているところで慰めを受けているわけですけれども、金持ちの方はですね、苦しんでいる、もう喉が渇いている、言えないですね、これがあるわけですね。で、この2つの領域があって、で、そしてその慰めの方にいる者たちはイエス様が天に引き上げられてですね、もう自分たちもその天の中に入っていくことができるようになって、まあ、いるわけなんですよ。で、それが読みですね。次にね、ゲヘナがあるんですね。で、ゲヘナと英語はどうですか。ゲヘナっていう風に訳されてましたっけ。
ゲヘナス。
ゲヘナス。やっぱそうか。うん。 単純に地獄ではなくてゲヘナと訳されてるんですね。でね、これね、ゲヘナの元々の、意味っていうか、どこから来てるかっていうとですね、ヒンノムの谷っていうのがあって、ヒノムの谷とかヒンノムの谷っていうのがありまして、覚えてますかね。イスラエル国行くとですね、南側に走ってるんですよ。あの啓明教会って言ってね、あの鶏が 3度鳴いたっていうところを記念してる教会があって、でそれがね、あのこうそこからあのヒノムの谷、ヒンノムの谷をね、間近で見ることができますね。あのアルケダマのなんか、あのなんだっけ、あそこのほらユダ、イスカリオトのユダが自殺したところね、あそこがヒンノムの谷のところなんです。でですね、もともとあそこはですね、旧約の時代からゴミ捨て場だったんですね。でどういうものが焼かれてるかって言ったら、まあ、いろいろ焼かれてるんですけれども、あの生贄の老廃物があるじゃないですか、いろいろ、ね、でそういうものを焼いているので、もういつまでもそこにあるわけですよ。こう火がこうボワーッとこう出てきてるわけです。でですね、あのウジ虫が湧いたりするわけでしょ。だからイエス様がこのウジが出てるとかですね、あとね、そういう言葉をお使いになっている。だからイエス様がゲヘナという言葉を使うときにはかなりえぐい話をね、あのこの言われていて、それで火と硫黄の池ということでこのゲヘナが使われているわけで、これもともとはですね、悪魔と悪霊のために作られていることを、このイエス様はマタイの25章の41節で言われてますね。悪魔とその使いのために用意された永遠の火に入ると、このヤギとして選別された、選び分けられた者たち、左側にいる者たちはそこに入っていくときには悪魔とその使いのためにと。だからこのゲヘナに入る者たちっていうのはですね、もともとそこに神がね入れるために作ったのではなくて、悪魔と使いが行くその最終的なところですね、そこにね、自らその入っていくんですよね。その偽りに従っていくから、福音を拒んでですね、というところです。でこれが、人間には直接関係のあるところで、底知れぬところというものがある。でこれ底知れぬところっていうのはですね、これいい訳、あの英語だとボトムレスピットっていうんだけど、まあ同じ意味ですね、なんですけど、縦の穴ですね。あのよくあのね、例えばあのダイヤモンドをねこう取るときにね、もうどんどんどんどん掘っていって深いところまで掘っていくみたいな、ああいうイメージですよ。でこうどんどんどんどんこう掘っていって、こう行ってもう本当に底があるのっていうぐらいこう下にまで行っているみたいな、そういう、縦穴ですね。でそれが、意味合いなんですけど、ここはね、悪霊どもたちが閉じ込められているところとして出てくるわけですね。でユダの手紙には、またイエスは、自分の領分を守らずに自分のいるべきところを捨てた御使いたちを大いなる裁きのために永遠の鎖につないで、暗闇の下に閉じ込めましたと。でこう書いてあってですね、で、黙示録の20章、イエスは戻って来られた時には、悪魔自身がね、底知れぬところにつながれていて、千年後に解き放たれると。で千年後に取り放たれたら、今度は地獄行きですね。地獄っていうか、間違った、ゲヘナ行きですね。火と硫黄の池だということです。でこの底知れぬところは他にもですね、レギオンとの戦いの時に出てきます。レギオンが叫ぶんですよ。底知れぬところに行けなんて言いませんようにって言って、だから地上にも徘徊してるんですけど、底知れぬところにもなんか行って、だからいろいろいるんですよね。いて、レギオンは行かせないでくれとこう言ってですね、でそれで海の中にね、こうなんか、だから豚、だから結局ね、あのなんか体を探してんですよね、この悪霊って。だから豚に入れさせて、で豚が突っ込んでって、あのあれですね、この、まあ、それで終わりになったということで、そこにもやはり、この底知れぬところっていうのが出て、まあ、来るわけですね。でこれが開かずの扉になってるんですね。これ見るとこの9章の、1節2節見ると開かずの扉のようになっていて、そこをですね、鍵が与えられてですね、そしてサタンがこれを開いていくということは、一体何かというと、これやってはいけない扉を開けるみたいなね、だからさ、猛毒とかさ、すごい細菌がさ、感染力がめちゃめちゃあるような細菌の研究所の扉を開けるみたいな感じだよね。でこれはもともと地獄に属する者たちだから、だから地上が生き地獄になるってことですよ、簡単に言うと。地上がね、うわーっと出てくることによって生き地獄になっていくということなんですね。 であとねもう一つねここで注目したいのはね鍵が与えられたって書いてあるんですね、
はい、
で悪魔や悪霊どもでさえ神の許しなしには行動ができないわけです。これもすごいですよね。神の主権の中に彼らがいてしもべでしかないということですよね、でこの、ということで、でこれで2節ですね。それが底知れぬところに通じる穴を開くと穴から大きなかまどの煙のような煙が立ち上がり太陽と空はこの穴の煙のために暗くなったと。そしてこのかまどのような煙がうおー出てきてですね、まあ、あのかまどの煙みたいなものが、このいろいろ聖書に出てくるんですけど、例えばソドムとゴモラが裁かれた時に、かまどの煙が上がっていたって書いてあるんですよ。あとね、出エジプト記のあの、はい、あれです、実戒があの与えられる前に主が降りてくるじゃないですか。そうするとね、シナイ山は全山が煙っていたって書いてますね。で主が火の中にあって山の上に降りてこられたからで、煙はかまどの煙のように立ち上り山全体が激しく震えたと。でここにも出てきて神の裁きを表していているわけですね。でね、これですね、私たちにはなんかこう何ていうのかな、イメージがあんまりつかないかもしれないんですけれども、あのこの手紙が書かれたのはあのアジアの地域じゃないですか、ですか、アジア、わかります、あのエペソから始まってずっとラオディキアまでね。でラオディキアの教会のラオディキアのすぐそばにヒエラポリスっていうのがあります。でヒエラポリスというのは、コロサイ書にラオディキアと一緒に出てくるんですけども、まあ、つまり本当にすぐ近くにある。でこのヒエラポリスのとこは温泉が出るんですよ、で温泉って言ったら硫黄がよく出るじゃないですか。でね、でそこにですね、アポロンっていうあの、アポロスかな、英語だと、アポロンという神の神殿があってすぐそばに、俺私行ったからね、今説明してるんですけども、で穴があるんですね。でそこからですね、この、まあ、いわゆる二酸化硫黄が出てくるんですよ。で儀式があってアポロンの祭司たちはそこに入って、で出てきて神託って分かります？神託ってのはつまり神からのお告げですよ、やるんですけども、普通そこに行くと脳が破壊されて死ぬかもしれない。でだけどそこ行って幻覚を見るわけですよ。でそれでそれを語っていくっていうん でそこもハデスっていう、まあ、そのギリシャの地の下にある神だから、そのハデスっていうのはこの、読みも表してるんですけれども、実はギリシャ神話の中ではその同じ言葉がその地の中にある神っていうのを表していて、でそこ でそこの名前がねプルトニウムっていうんだよねプルトニウムね、同じ名前なんですけども、でだからあのこの九章を見るとね、僕たちはなんだこれってなるじゃないですか。
そう
なんだけど、これを読んでる人たちは、聞いてる人たちはほうほうほうって感じなんですよ。あの俺たち見てるのが世界レベルで起こるのねみたいな感じでこう見て、いるわけですね。でね、この煙によって、太陽と空が暗くなるんですね。でこれね、あのヨエル書の予言にもあってペテロが引用したんですけども、あの50節の時、また私は上は天に不思議を、地は下に印を表れさせる、それは地と火と立ち上る煙、主は大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇に、月は地に変わると。だから、煙が出てこの、あの太陽がそうやって暗くなる、この光が、月が暗くなるとか赤くなるとか、これがセットで出てくる可能性もあるし、また違う、どうなのかな、これ直接暗くなってるのかもしれないし、でも、ここではねセットでね、こう煙が上がってって暗くなっていくという感じで書かれているわけなんですね。で出てきました、出てきたのがイナゴと呼ばれるんです。3節、その煙の中からイナゴが地上に出てきた、それらには地のサソリが持っているような力が与えられたと。だから本物のイナゴではないんですが、イナゴのように徹底的に被害をもたらすものだという意味でイナゴなんですね。でもうイナゴの災いで覚えてますよね、あの、出エジプト記ですね、出てきますけれども、あれ氷によっても、残ってると ですね、あのこうちっちゃなもの、これまだ芽が出てないものっていうか、こう季節がちょっと遅いから、このまだ地中に埋まってるものとかね。でもそれも根こそぎあの取っていくために、イナゴの災いを神が、この与えられたわけじゃないですか。こういう感じでイナゴを神は用いる時があって、ヨエル書ですね、これ9章を理解するにはヨエル書をあの見る必要があるんですよ。ヨエル書が背景になってます。でその時に神がですね、あのイスラエルに対して、この裁きを行われるっていう時にイナゴの災いを送るって話が書いてあるんです。でもイナゴの災いのみならず、国々がイナゴのようにうわーっとやってきて、そしてこう滅ぼしていくっていうですね、まあ、このどっちも意味してるんですね。こう二重に書かれてるんですよ。だからこれがね、ヨエル書のね、1章の2節から6節まで読みますね。よろしいですか。ヨエル書の1章の2節から6節ですけれども、お読みしますね。長老たちをこれを聞け、この地に住む者は皆耳を傾けよ。このようなことがあなた方の時代に、また先祖の時代にあっただろうか。これをあなた方の子供たちに伝え、子供たちはその子供たちに、その子供たちは世の世代に伝えよ。神イナゴが残したものはイナゴが食い、イナゴが残したものはバッタが食い、バッタが残したものはその、これなんていうの、若虫っていうのかな、若虫が食った。目を覚ませ酔いどれよ、泣け泣き叫べ、すべてブドウ酒を飲むものよ、甘いブドウ酒があなた方の口から断たれたからだ。ある国民があなたの国に攻め上った。それは力強く数えきれない。その歯はおじしの歯、それには目じしの牙がある。後で出てきますけれども、このイナゴの、描写がですね、このおじしの歯と歯の、あのようであると出てきますが、このようにして、襲ってくるという予言があって、で、この非常にオカルト的なですね形で、この災いが来るわけなんですね。では4節本文ですね、この黙示録の9章の4節に戻りますよ。そして彼らは地の草やどんな青草、どんな木にも害を加えてはならないが、額に神の印を持たない者たちには加えてよいと言い渡された。非常に興味深い。これイナゴのようであって全然イナゴじゃないです、なぜかというと害が加えられないですね。それは意図的に加えてはならないと言ってるんです。でも人々には加えてよいということなんですね。でここで7章で見た14万4千人のイスラエル人の神のしもべですね、はい、神の印が押された人たちは守られるわけなんです。エゼキエル書にもですね、神殿の中で偶像礼拝をしているわけだけども、そういうことを悲しんでいる、その罪を忌み嫌っている人たちには印が押されて、その人たちは死なずに住んでいるというのを見ましたけれども、まあ、このようにして神が守ってくださって、で彼らがね、次に出てくるのは14章なんですよ。14万4千人が、今度はね、イエス様にね、子羊に出会ってるんですよね。だからつまり観覧時代ずっとこうね、守られている人たちなんですよね。神のしもべとして神に用いられている人たちなわけなんですね。イスラエル人ですよ彼ら。で初穂って書いてますから、これからこの彼らが初穂になって、そしてこの最終的にもっと多くの人が観覧の時代から救われるというこの予兆です。それに14章でね、詳しく学んでいきますね。で次5節、その人たちを殺すことは許されなかったが、5ヶ月の間苦しめることは許された。彼らの苦痛はサソリが人を刺した時の苦痛のようだった。その期間人々は死を探し求めるが、決して見出すことはない。死ぬことを切に願うが、死は彼らから逃げていくと。これはすごいよね、5ヶ月で。これね、だからこれ生き殺しですよね。死にたくても死ねないんですよ。ちょっと本当にホーラー映画みたいな感じで、ゾンビみたいな感じなのね。だから誰かな、チャックかな、分かんないけども、なんか説明した時にね、例えばさ、自分が自殺しようと思ってピストルでさ、バーンって撃ってさ、脳みそが半分飛んでってもさ、死んでないみたいなね。いや本当に恐ろしいですが、5ヶ月というのはですね、これイナゴの期間ですね。イナゴはね、物を食う期間、 5月から9月ですね。で、死にたいのに痛みの中にいる苦しみっていうのをヨブが言い表してるんですね。 3章の20節で、彼らは死を待つが死はやってこない、隠された宝に勝って死を探し求めてもって、死にたいのに死がやってこないという苦しみ。やはりこの痛み、肉体の痛みっていうのはやはりそういうありますね、苦しみがね。本当に痛い時っていうのは、ね、死にたいってやっぱ思っちゃいますね。けれども死なせてくれないっていう、まあ、本当にね苦しい時ね、命を絶っちゃう人もいますけれどもね、実際にね、だけども本当にこの生き地獄ですね。でこれがやはり私は実は5ヶ月の間死なないっていうのは、これは神の憐れみなんだなと思うんですよ。でこういうことをしてですね、で終わった後に神に立ち返るっていうことを知ってほしかったんだと思うんですよね。だからまだ死んで最後になるわけじゃないか、死んだら裁かれるわけでしょ。でその前にね、この地獄の苦しみを、黄泉の苦しみをですね、まあ、ある意味で味わわせたわけです、はい、味わわせてるわけです。でそれによって悔い改めて立ち返ることができるようにってことは願ってらっしゃったと思いますね、神様は。でなんでこういうこと言うかって言ったら、まあ、9章の最後にね、悔い改めなかったって書いてあるんですよ、はい。まあ、これは次回勉強しますけれども、はい、悔い改めないということは、もうだからね、本当にね、人間の心って何なのかっていう感じですけれども、で、次ですね、7節、イナゴたちの姿は出陣の用意が整った馬に似ていた。頭には金の冠のようなものをかぶり、顔は人間の顔のようであった。また女の髪のような毛があり、歯は獅子の歯のようであった。また鉄の胸当てのような胸当てをつけ、その歯の音は馬に引かれた多くの戦車が戦いに急ぐ時の音のようであった。彼らはサソリのような尾と針を持っていて、その尾には5ヶ月の間人々に害を加える力があった。なんだか恐ろしいですよね。めっちゃめちゃ恐ろしいですね。CG でね、こう見たことあります、アニメーション、ね、もう気持ち悪い、とにかく気持ち悪い。イナゴって言ってもそれはイナゴのように群れをなしているっていうだけで、他はもう全然違います。けれども興味深いことにですね、やっぱオカルトに携わって悪霊に遭遇した人っていうのはですね、やっぱおぞましい姿をやっぱり生で目撃するっていう証言は結構ありますね、ありますね。だからよく私たちはホーラー映画とかさ、気持ち悪い映画、例えばバイオハザードに出てくるのとかさ、気持ち悪い、気持ち悪いね。でああいうのを、まあ、悪霊とかオカルトオカルトでね、でそしてこの悪霊に遭遇するとやっぱ見ちゃう人たちはいるわけですね。でね、そういう時にね、こう麻薬をやりながらそうやってオカルトにはまる人もいるし、あとは不貧困、つまりこう性的な乱れの中 でそうやってこのオカルトをやってて、でこれなんでこういう話してるかって言ったら、9章の20節以降のところに悪霊どもですね、これ偶像を拝んでるとか、あとは魔術とかミダラの行いが出てくるんですよ。だからこれ、ね、混ざってるとか、まずそのどれか一つとか二つとかってこのやってコンビでやってって、でその彼らはやっぱこういう世界に触れている人たちなんですね。でこのアジアの教会のこのアジアのところにはそういうオカルトが、まあアジアだけじゃないと思うんですけれども、あって、ティアティラの教会にサタンの深いところをまだ知らない人たちがいるというのは、これサタンの深いところ、これオカルトですよね、おそらくね。でそしてイゼベルが指導者たちを巻き込んでね、このみだらの行いやらせてたじゃないですか。だから異教の教えの中にそういういわゆるランチキ騒ぎっていうかな、こう盗作した感じ、性的なそういうことをやってってですね、でこういう儀式もあって、そして悪霊ともこの偶像とも関わっていくとか、そういうもうめちゃめちゃな世界があるわけですよ。だからそこのね姿ですよ、この悪霊の姿はですね、ひどいよね。金の冠って言ってから、なんちゅうかな、まあ、長老もね金の冠持ってたけれども、まあ、いわゆる権威が与えられてんだよね、主権が。で人間ですね、これケルビムも人間のような顔を持ってますからね、一部だからこれも似て、その天使的な存在だけど堕落した天使だね。ね。で女の髪のような毛があって、 獅子です。さっき見た通り、これ獅子の歯。あれですよね、第4の獣、ダニエル書のあれもなんか牙を持ってますよね、鉄の牙ね。そして胸跡があって、針のこれ多くの戦車がね、これもやっぱ天使的ですね、うん。で最後にこの尾っぽにね針があって、でサソリのような音を、針がサソリねっていう感じです。だからいろんやっぱ天的な存在であることは分かります、よく分かります。この他の天使の姿と似通ったものが多いので、あと幻の姿と似通ってますね。でイナゴたちは底知れぬところの使いを王としている、その名はヘブル語でアバドン、ギリシャ語でアポリオンというと、まあ、イナゴたちは王を持っているって、これね矛盾してるんですよ。神言の30章の27節にはイナゴには王がないって書いてます。だから王がないのに、王ってだからいわゆるあのアリみたいにほらいるじゃない、アリは女王アリかですね、ないんですよイナゴって。だけどこれ王があるってことだから、イナゴじゃないんですよ実際ね、イナゴのようなってことで。でその王がアバドンですね、ギリシャ語でアポリオン、どっちも破壊者ですね、破壊者って意味です。これ悪魔ですよ。イエス様がヨハネの10章の10節で、盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません、私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためですということなんですね。まあ、こういうことでね、やはりこの何て言うんですかね、悪霊どものおぞましい災いが下るわけなんです。でまあ、こうオカルトの世界ではそういうものがあるっていうにも先ほどお話ししましたけれども、そういう世界に入ってなくてもですね、人間の悪魔的な要素っていうか、人間が悪魔っていうわけじゃないんですけれども、なんていうかそういうものに触れていく姿っていうのは見ていくわけですよね。やはりこの例えばどうでした皆さん、最初にねウクライナの戦争でブチャ、ブチャのあの姿、あれはもう、あとそしてその前が、5年ぐらい前なのかな、イスラム国が、ね、こう殺した者たちの首を、生首をね、こうなんか公園のなんか鎖のこう尖ってるじゃないですか、上が、ね、そこの上にこう、刺してってね、だからそういうのとか、いやもうひどいですよ。でそういうことを平気で、まあ、行ってですね、今はだからサボリージャでしたっけ、サボリージャ、この原子力のヨーロッパで一番大きな原子力発電所のところにミサイルシステムを作ってるんですよね。あそこから攻撃してるんですよ。ちょっと事故ったらどうすんのって。で兵隊までがですね、ロシア兵までがこう被爆して死んでるっていうね話もあるんですけども、まあ、それはいいんですけど、ちょこっと見るわけですよですね。もちろん歴史的にはヒットラーみたいなのもいるし、でもっともっと身近なところでもたくさんその、まあ、猟奇的な犯罪もそうだしね、あるわけですね。でそのそういう人たちがですね、やっぱねこの裁かれる時っていうのはね、そういうもので裁かれるんですよ。悪を持って悪で報いられるんですよ。悪を報いられるっていうか、悪に対する報いが同じ悪を持って報いられるというものをこの9章で見ていくことができるんですね。でこれね、僕が作り出したんじゃなくて、パオロ自身がね、第二テサロニケで1章の6節7節で言ってるんですね。神にとって正しいこととは、あなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えることですと。報いとして苦しみが与えられるって書いてある。悪には悪をもってこの報いられるわけですね。そして読み進めていくと、苦しめられているあなた方に報いとして安息で、そしてこのことは主イエスが燃える炎の中に力ある御使いと共に天から現れるときに起こりますということで、イエス様が再臨されるにあたってですね、悪をもって苦しめる者たちはその苦しめられるっていうですねことをもって報いを 受けるとまあ、いうことなんですね。でこれね本当にね恐ろしい話ではあるんですけれども、やはり神の憐れみがあるように祈っていくっていうことでですね、あのやはりね何ていうのかな、やはりねこうこれをねやっぱり知っとくって大事ですね。僕はやっぱりダビデがね、僕は本当に信仰のモデルなんですけども、あのサウルに対してね仕返しなかったんですよね。でもねサウルのことでね呪ってる裁きを願ってる祈りってわんさかあるんですよ、詩篇の中に。で実際サウルに対しても神があなたを裁かれますようにこれはっきり言ってるんです。復讐は神がなされることであって、そしてこういう苦しみを与えるものは同じような苦しみを持って同じようにこの裁かれるんだっていうこと。だから今例えばロシア兵の話をしましたけれども、こんなことやっててね悔い改めなかったら彼ら自身がその苦しみを受けるんですよ、うんね、だからやっぱそういう恐れを持って神はこういうお方なんだっていうことをですね持ってですね、私たちはまあ、恐れおののきながらですね、やっぱり、神の救いをやっぱ祈っていくっていうことですね。また私たち自身がこうなんていうかな、人をね憎んで裁いていくってことではなくてね、神が裁かれるこの恐ろしさを知って、やはり、こう恐れをののきながら祈っていくっていうことですよね。神は必ず裁かれるんですね。恐ろしいですね。で、本当に、私たちはだからこそ裁かれるって分かってるからこそ哀れに思って行くという、そしてその働きをしていくということですね。これが大事であります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に、あなたが与えられている、幻を、この今じっくりと見ていくことができたことを感謝いたします。主よどうぞ、この悪霊の教えに取り憑かれている、悪霊の思いに取り憑かれている者たちが、この憐れみを受けて神の裁きから免れることができますようにしてください。お願いいたします。私たちも、このサタン、この教会の中にこの悪霊の教えがあることが第、テサロニケの、テモテの手紙に、第2テモテですか、ありますけれども、本当に私たちも、そうだ、テアテラの教会もそうですし、本当にしよう、私たちもしっかりと今持っているものを持って勝利者として生きていくことができるようにしてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。